皆さんこんにちは。今日はですね、今ノート界隈をざわつかせている好き制限、いいねの規制についてね、お話をしていこうかなと思います。多くの人がね、こういいねがすぐに制限入ってしまうということで、こうどうしたもんかねと、ノートさんちょっと厳しすぎですよみたいな声が上がっているわけなんですが、これは私自身ノートがすごくこうクリエイタープラットフォーム、そういうところのでの転換点というか勝負を踏み切った、感じなのかなと見ています。私の個人の見解ですが、今回こういうふうに仕様を変えたのって、こうより健全にクリーンなものにしていくっていう思いだと思うんですよね。というのも、私自身このいいねっていうのは自分のコンテンツを広げたり自分を認知してもらう上でとても必要なツールなんですよ。それは私に限らず多くの人がこう何かアピールするものだったりっていうので、使っているものですが、ここでこう一つポイントなのは、本当にその一個一個好きしてる記事読んでるのっていう、こう読んでる人もいれば読んでない人もいると思うんですよ。私もぶっちゃけそんなに読んでないです。だってそれはこうその記事に対していいねではなく、自分を認知してもらうため、要は自己、自分中心で自分のこう認知を上げるためにやっているから、こう目的とはちょっと違った、形で活用をしているわけですよね。それも多分 SNS をずっとやっている皆さんも分かると思うんですよ。目的、こう本来の目的とは違った形で使われる、それがやっぱり表面化しているっていうのも一つあって、ノートってプラットフォームって、まあ、テキストなんですが、こう私たちの時間っていうのは有限なわけです。みんなそれぞれ平等で1日24時間という時間があるわけですけれども、じゃあそこでノートに使える時間っていうのはこうどれくらいあるのかって、多くの人がやっぱり YouTube だったり TikTok、 そういうものをでほとんど終わりだと思うんですよ。ノートって多分その次くらいで、読み物が好きだったり好きな方が発信してるから見てるみたいな、そういう人たちが多分ほとんどいる中で、こう記事を見る回数っていうのも限られているわけです。箇所分時間の取り合いとかって結構言われたりしますけども、ノートでもそれがあるわけです。じゃあ5000いいねがついてる記事と、5つしかいいねがついてない記事、どっち読みたいですかって言ったら、感覚的にやっぱり5000いいねの記事を読みたいとほとんどの人が思うわけですよ。こう内容は別にしてね。で、5つの記事は読まれずに終わるわけです。それが今のノートで、ノートさんが取り上げてる記事だったり、いいねが多くついてる記事、多くの人が読んでるんだろうな、それでみんな好きをしてるんだろう、話題になってるんだろうっていう理由でやっぱ見るんですよ。でもこう普通に冷静になって考えると、5000いいねの記事にも価値はあるけれども、5ついいねがついてる記事にも価値はあるよねっていう。私たちはやっぱり口で言うとか論理では納得してても、感情だったりそういう見た目、印象で動かされてしまう生き物だと思うわけですよ。だからそれをやっぱそれをすぐに理解をして、いいねをとりあえず増やしていこう、まあ錯覚資産なんていうこともありますけど、そういうことに重きを向いて、目立つ、 っていう手法もあるわけですよね。じゃあそのいいねされた5000いいねっていうのは本当に評価を得て5000いいねをもらっているのか、そこ微妙だよねって、どれだけの人がちゃんと読んでるのかちょっと分かんないよねって、っていうのでこう好きの 見直しというか、こう連続的にやってもそれは読んでないんだから、こうそんなに大した数字としての意味はないよねって。だからこそ今回のこの仕様変更を使って、仕様変更で分かったことは、好きをする時間感覚っていうのが一つポイントとしてある。連続で、いいねをすると10回ほどで制限がかかります。制限がかかるんですが、そこから1分ちょっとするとまた再度、10回いいねができるようになります。これ1回の制限でこうもう制限出ちゃったっていうことで諦めちゃう人いるんですが、ここ結構盲点で、数分経ってもう1回やるとすぐできるんで、皆さんもちょっと試してみてください。なので時間、どんくらいの時間間隔でやるのかっていうのが一つポイントで、ちゃんと読んでるのかっていうのも多分見られてると思うんで、こう検索して一覧表示からこう連続的に好きをする場合はかなりペナルティに入る可能性があると。だからペナルティに引っかかりたくないのであれば、すごい面倒ではあるがちゃんと記事を開いて、いいねをする、これも多分ポイントなのかなっていうふうには思っています。私自身も今どんくらいでできるのか、一日どんくらいいいねができるのかみたいな、まあ検証みたいなものをしているので、後日記事出せればいいと思うんですが、まあそういうところからね、こうよりクリーンにしていく、いいものはいいというプラットフォームにしていく、評価されたいんだったらいいものを書きなさいと。こうノートもね、ちょっと前に Google と資本提携なんかの連携だったと思うんですが、それによって、ジェミニとかも多分使ってると思うんですよ。 AI を使ってそういうスパム的な行為、ボットみたいなことをしてるアカウントはそういう風な対象になってしまう。だからこうより求められるのはやっぱりこう他の人とは違うことをする、ちゃんと自分の書きたいことを書く、そういった人たち、要はクリエイター気質な人たちっていうのはまた今後光を当てられる機会っていうのは多くなっていくのかなというふうに思います。まあ、ノート自体もこう誰でも有料で売れるっていうので、こう決済手段の最終手段として使われてるっていう部分も多いと思うんですよね。もう今はこう鉄板になりましたけど、ツイッターでこう宣伝してノートで流して決済してもらうっていうパターンの人もめちゃくちゃ増えたので、まあ、売り上げもそれなりにあると思うし、ノートっていうプラットフォーム自体に結構向き合える、アップデートももう本当に5、6年前から私ノート活用してますけど、本当にすごいスピード感で、仕様も変わるし、便利な機能も出るし、ユーザーの声もちゃんと拾ってそれを実践してくれるしって、すごくいい会社だと思うんですよね。だから、ちょっと今一時的にこう好き制限によってこうちょっと厳しすぎるんじゃないかなっていう声はあるとは思うんですけど、こうまあその環境に合ったね、スタイルを確立していくっていうのも一つクリエイターとしては 大事な要素なのではないかなと、いうふうに思っています。なんだかんだ結構声がかなり多いので、なんだかんだちょっと今よりかは優しくなるとは思いますけどね、思いますが、健全性を考えたら、まあ別に至極真っ当な、対応なんではないかなと、私自身個人で見れば痛いとは思いますが、まあ、頑張ってくださいということで、ありがとうございました。